あちらの方ご存知なんですか、エイジさんは。
はい、もちろんですよ。
どういうつながりですか。
いや、あのルチさんですよね、もう拡大でもう大人気の。
いやいや、ルチさんじゃないでしょ、飲み友達でしょ
飲み友達です。
普通に飲み友達でしょ、はい、はいはい。まあまあ、それにしても、エイジさん的には学大に、はい、店を開かれてから5年ということなんですけども、
そうですね、5年ですね。
とりあえずその楽楽さん、どんな今感じでしょうか。
今はですね、まあ、5年で、まあ夕方5時から12時まで営業をさせてもらってるんですけれども、はい、やっぱ金土日はやはりね、あの辺家族の方が多いんでね、はい、ファミリー層が多いですよね、はいはいはい、それで平日なんかはやはり普通に会社員の方、うん、若い方も来てもらっていただいてて、うん、結構出会いなんかもあるのかなと思うんですよ、
はいはい、
よかったらね、皆さん遊びに来てください。
はい、そしてまあ本来あのお父さんがほら銀座生まれの葛飾育ちみたいなこと で、
そうです、ね、
あなたもどっちかというと都会の方生まれ育ちですよね。はい、
はい、そうですね。
だとすると、
はい、
ちょっとあのマネージャーじゃなくてこちらの方お応対してあげてください。はいはい、はい、
まあ、僕も深川ですよ、生まれは。
生まれはね、
はい、
だとすると目黒さん祭り言ってもほら学芸大学駅にお越しだけど、
そうですね、
ここのイベントに参加されたことっていうのは
僕ね初めてなんですよ。
初めてでしょう。
はい、
はい、こんにちは。
すごい活気ありますよね。
活気あるでしょう、
はい、
うん。あとぐるっとこう見てご覧になってきましたか。
まあ、見てきました。
はい、
はい、
サンマ召し上がりましたか。
サンマまだ召し上がってないんですよ。
召し上がってないですよね、はい、まああなたの場合は、まあ体の8割方がアルコールでできてるみたいな向きもなきにしもあらずぐらい。
まあそうですね、はい、
だからそれぐらいお酒がもう大好物の方なんで、
出てきたらですね、あと2割は今日サンマで埋めて帰ろうかなと思ってますからね。
なるほどね、
はい、
はい、まあそういうさえ渡ったトークの中で、缶ビールがまだちょっと量が足りないんじゃないかなみたいな感じをしないではないです
けど、
昨日もやってたでしょ。
昨日やってましたね。
やってましたね、
はい、
どちらで。
昨日は学芸大学さんの、コートラジュールさん、
コートダジュールさんじゃ、おなじみですね。
おなじみですね、はい、
森田さんお元気でしょうか。
もう元気ですよ。
元気バリバリで、
はい、必要以上ですね。
あ、そうですか、
はい、
それにしても、まあ、目黒さん祭りに今日は初参加ということで、
はい、
なんか印象残ったようなものってありますか。
やっぱ本当にね、人の多さにね、うん、一番びっくりしたんですよね。
はいはいはいはい、はい、
すごい活気あるなと思って、
はい、
そう、ちょっと先週もやってたんですよね、
うん、そう、先週はだからね、
別なんですか。
あれは品川区の、
あれは品川区の
ね、
はいはい、こんにちは。
なるほどなるほど、あ、いろいろあるんですね、
うん、
ちょっとね、ぜひね、来年からも参加したいなと思いますよね、こんな活気があると。
そうなのよね、
はい、
だから、まあ、なんでしょう、この僕はこちらの学大 FM で8年なんですけども、
はい、
あちらのテナントさんとしてその物販とか、はい、あの飲食の方で参加したことないんで、ひょっとしたらなかなかこうシェアが埋まってて、うん、新たに出店するのは大変なのかもわかんないですけど、
はい、
でもこちら凪良健一さんのせがれさんなんでね、ここも撮ってあげてね。でどんどんツイートしてあげて、ね、
やめて飲んでるって。
そうそうそう、あのせがれが暴れてる。やめなさい、ギャングモードに入ってる。それはないか。ダメですよ、ダメですよ、危ないですよ、
はい、
まあまあだからラフラクさんがあちらでこうなんかもんじゃとかね、
お好み焼き
やっていただくのも
ちょうどね、雰囲気合いますもんね、こういうお祭
り。いやいや、喜ばれるんじゃないですか。
はい、そうですよね、
はい、
ぜひなんか機会があればやってみたいですよね。
ですよね、
はい、
はいはいはい、まあそういった意味で言うと学大 FM、 本当にそのこちらの目黒さん祭に伺って、うん、まあこうやってエイジさん見ていただくようにほらお写真とかね、たくさん、
ね、
撮っていただいたりとか、はいはいはい、まあ、これはもっぱら私一人の力ではなく、なくと言いたいんだけど、
言いたいところですよね。
言いたいところですけど、はい、まあ、内心は思ってるんですよ。
隠して隠して。
いやいやいや、でもほら、あの春先にテレビ東京で もやもやサマーズさんの番組あってね、
あ、そうですよね、
それにちょっと出していただいたりなんかするんで、また記憶に新しい方は、あのもや様の
そうですよね、
サンママンなのかなみたいなことでね、
ありますよね、
印象が終わりだったりとか、
はい、
またいろんなそういうこうどっかでテレビで見たことあるぞとか、
うんうん、
あの屋上パフォーマンスやってたあの変わった親父かなみたいなのがあったりとか、まあ、いろいろあるのかなと思ってるんですけども、
はい、
それでも、まあ、ご当地こうやって目黒で、うん、まあ、本当にさんま祭りですよ。
そうですね。
それでこの目黒川墓場を歌っているさんまマンがここでラジオ放送をやらせていただくわけですから。
ですよね。
こんなにコンセプトに合致したことないでしょ。
ないですよね。すごい、ね、すごいと思いますよ。
これこんにちはね、これでギャラはどうなのみたいな。やらしい、
ね、やらしいな、昼間から。
やらしい昼間から、
うん
うん、まだ今日はちょっと目黒区長の青木さんがお越しじゃないんですけど、
はい、
もうすでにさっきあの自民党系 の、 あの佐藤百合子さん、
はい、
とか、あと区長、区長じゃなくて区議会、あ、手塚さんお越しだった、あ、こんにちは、こんにちは、はい、どうも、あ、蓮舫さん、どうもどうも、はい、ああやって皆さん ね、
そうですね、
あ、どんどんお越しになっていただいたりとか、
はい、
で青木区長なんかもこうスピーチいただいたりとか、
はい、
しているわけなんですけども、そうなの、ただ今ちょっと、
ね、
民主党系さん今ちょっとあんまり見てないかな、
ちょっとちょっと
なんで、まあまあいろいろあるには違いないんですけど、
早いな、
早いな、もう早い早い、あ、来年エイトさんやってこれ放送
なんで
俺多分ダメかもしれない、
私の、そうそう、危ない、
今吉ちゃんにも元気打っちゃったし民主党系さんもなんかちょっとちょっかい出しちゃったし、
やめてやめて、ダメですよ、
あなたのギャングモードよりはマシだと思うけどね俺もね、
まあ、そう言われちゃうと何も言えないですけどね、
いやいやいや、だからね、のんちゃんね、
はい、
彼はその、はい、こうやって見るとちょっとこうジャニーズ系のあのイケメンでもまだいけるんじゃないかなぐらいの、
はい、
ちょっとこう、そういうルックス的にも今風で、
おしゃれです、
そうなの、親父さんはほらもういかにもそういうちょっとこう、ローカルなイメージのね、
ですね、
あのヒゲの親父さんみたいな感じで、
はい、
まあまあ、ちょっとこうそういう、うん、彼とはイメージが違うじゃないですか、
だいぶ、ね、違いますからね、
ギャップがありますね、
うん、ところがね、
言われてみればっていうところ、
そうなの、その、ところがでも彼もね、
はい、
これ夜になってまたちょっとドリンクがだんだんこの量が重なってくると、
はい、
なかなかちょっとワイルド&ダーティーと言いましょうか、
う、ね、飲んだらそっくりですよ本当に、はい、
いい味出してくれるんで
やりすぎですけどね、あれ は、
はい、まあだからそういうなんか A さんが来ると私も何回かご一緒させていただいて、なんかちょっとそっちのこう軌道というかチューニングというかモードに引っ張られる感じがあるんで
気をつけましょう、
お互い気をつけたいですね、
気をつけますね、はい、まあ今日は軽い時間なんで、
はい、はいはい
は
い、
はい、
さあそんなこんなでですね、まあ今日はもう時間たっぷりありますんで、A さん的にはご無理のないところでお付き合いいただければと思うんですけど、
はい、
番組的にはもう毎度おなじみなんで、まあ、コンテンツとして今日の時事ネタっていうコーナーがございまして、10項目ぐらいピックアップした中で台本来てませんか、
あ、大丈夫ですよ、
大丈夫ですか、のんちゃん見せてあげて、じゃあね、
ありがとうございます、
はい、まあ、そちらのニュースを読み上げますんで、 ありがとうございます、お名前伺ってくださいね、お名前
お聞きをいただきました、
はい、大林さ ん、
林さん、
どちらから、はい、
学大からです、
学大から、
はい、
今日は、目黒さん祭りですけども、
はい、
もういつもお越しですか、マイクどうぞよかったら、はい、こういう時あの引き上げし、
はいはい、
こういう時にマイクほらあれしないと、はい、じゃああなたがマイクでこうするのよ、そうそう、
指導も入りますね、
大変です、
お名前どうぞ、
大林です、はい、
あなただからその台本のあれどこやったのよ、
え台本、
あそこまでの打ち合わせがしてないのはなかったのか、いやいやだから、
はいはい、
インタビューのほらあのアンチョコがあったんですよ、
今じゃなくていいですね、
今じゃなくて、はい、今ちょっとせっかく大林さん来てくれたんであ のリハーサルやっとこう、ここ
なんでリハーサルしたんですか、すいません、ちょっとリハーサルにお付き合いいただいて、ここ
本番ですよ、
お名前は、
大林と申します、
大林さんで、はい、今日はどちらからお越しですか、
学大から来ました、五本木に住んでます、
マイク使わないと入らないです、
なんかお目当てありますか、
なんか大林さんに指摘されてるからね、
はいはい、あ、うん、逆に今指摘されるかなと思って
、指摘されてましたよ、はい、どうぞ、はい、
今日はこれからあれなんだっけ、あの世界のご飯食べてきます、
そこは 頭からもう一回言っておいた方がよかった、ね、お名前から言っておいた方がよかった、
ね、あ、お名前から
もういいわ怒られる
でしょ、怒られるでしょ、
え、じゃあ世界の何ですか、
ご飯食べてきます、
あ、ご飯食べて
あっちで、なんだ、
これから
食べてきます
、これから行かれるんですか、
これから行かれるんですか、
はい、
どうですか、三祭り、
三祭り、こんな盛り上がってると思わなかったですか、暑いですね
毎回お越しになられるんですか、
いや、初めて来ました、
ということは、だって目黒の学芸大学にお住まいなんでしょ、
1年前に引っ越してきたん
です、ああ、どうですか、全体的に目黒区だったり学芸大学の雰囲気は、
いや、なんか最初はセレブで近づきがたい街かと思ってたんですけど、
はい、
すごい人情味あって、この祭り多いし、おみこし多いし、
大林さん、大林さん、何かこうご職業ってそのあれなんですか、そういう普通の会社員ですか、
普通の会社員です、
トークも達者じゃないですか、
ありがとうございます、
ねえ、そういうの志しておいでだったりとか、そういうのあったりするんですか、ラジオマンになりたかったりとか芸能界入りたかったりとか、
いや全然ないですね、
ないんですか、はい、今からでもよかったら、
はい、よろしくお願いします、
はい、もんじゃ焼き屋さんで鉄板焼いてもらうとか、うちかみたいな、まあ、じゃあこれからじゃあ世界のおいしい料理行かれるということでね、はいはい、またじゃあ色々となんか面白い情報があったら後でまた教えてください、はい誰か何、
ちょっと子供が、
お子さんいらっしゃるのね、あ、じゃあもう早く行ってあげてください、
はい、
どうもありがとうございました、募金までいただいてありがとうございます、ね、大林さんに募金いただいて、お子さん泣いてるところをね、インタビュー付き合っていただいて、はい、まあそんなこんなで、まあまあ、次からは吹上市のインタビューも大丈夫でしょう、だってマイクこんなになって、それ大林さんに指摘されちゃったら具合悪いわね、そこはね、さあ、それでは先ほどから、まあ、行ったり来たりの放送ではございます、今日の時事ネタ読み上げますんで、エイトさん気持ち改めてちょっとお付き合いのほどお願いします、いやいや、もうだからね、
はい、
さっきのそのマイクのオンオフじゃないですけども、
はい、
それだけでもやっぱり状況が違うとね、もうそのあたふたしたりとか
なっちゃいますからね、
もうそれはね、なかなか大変な向きがあったりするんで、
はい、
それもまた面白かったりとか、
そうですね、
なんですけどもね、
はい、
もう大変なのはあちらのほら向かい側で、もう朝一から聞いてくださってる、
そうなんですよね、
若干芝信用金庫のキーさんが、
純レギュラーの方がいますからね、
純レギュラーの方がもうずっと長らくお付き合いいただいてるんで、はい、かえって申し訳ないぐらいで、
本当ですね、
はい、はい、まあ、もう本当にご無理のないところでね、どんどんと、ご飯に行っていただくとか、冷たいもの召し上がっていただくとかしながらお付き合いいただければと思いますけども、
はい、
さあ、それでは今日の時事ネタ10項目ぐらい読み上げますんで、皆さんも一緒にね、気になったニュースソースについて考えていただければと思います。まず最初にはですね、反日デモ、北京で1万人一部暴徒化、日本大使館に投石ということがございましたり、うん、続きまして、友達より家族大切 86% 震災の影響か、小中学生の調査、続きまして、台風16日未明にも沖縄最接近、記録的暴風の恐れ、続きまして原発ゼロ、各国が注目、ドイツは評価、アメリカ英仏は懸念も見せると、続きまして自民総裁選、五市届けで衆院選の顔、競い論戦、一方被災地は民主に不信、代表選、ここで読まなくてよかった、さっきのタイミングで代表選、復興策見えぬ論戦、続きまして反米デモ死者7人にイスラムの若者ら治安部隊と衝突、続いてダルビッシュ15勝目岩隈との初対決制す大リーグ、続きまして芸能の方から上戸彩さんとイグザイルのヒロさんが結婚、続きましてアコーディオン奏者の横森良三さん死去、これ私高校の夏休みの時にあれですよ、スター誕生のオーディションで2回弾いてもらってますからね、
そうなんですね、
はい、そんな方でしたけども亡くなられましたが、最後に雑誌明星60周年、突き詰めて女子校になりましたといったところで、10項目ぐらいピックアップしてみましたが、さあ、お手本というわけじゃないんですけど、慣れたところでのんちゃん的にはいかが、
この最後の明星の突き詰めて女子校になりましたって何ですか、
これはね、だから明星と平凡っていう雑誌があったのはご存知ですか、
はい、芸能雑誌、
そうそうそうそう、でそれがね、もう平凡さんって亡くなっちゃってから久しいらしいんですよ、ところが明星さんがやっぱりその60年の歳月を経てもまだ、生き残っていられるというのは、最終的にはその女子高化したことによって、女子高化っていうのはどういうことかというと、私も詳しい意味はわからないんですけども、何かそのまあ女子高ならではの何かあるんでしょ、モードってきっと
まあ、男子校よりは女子、ね、女の子の方がいろいろ噂話とか、
うんうん、そうそうそうそう、週刊実話だったりとか、はい、女性セブンとか、はい、そんな方向に行ったのが生き残った部分での、成功法であって黄金率だったみたいなことだったんじゃなかったかなと思うんですけども、
これ別に男性の方を乗せてないとかそういうことじゃない
ですね。あ、そういうことじゃないと思いますね。だから女子校的なそのペチャクチャだったりとか、あのちょっとこう女の子のワーキャー的なものの、雑誌の紙面の扱い方とか捉え方っていう風なことじゃないかなと思うんですけども、はい、気になりましたか。
気になりました、はい、やっぱり女の方が強いのかなって。
あー、なるほどね。
というかこ の, あの60周年続いてるっていうところが聞かれましたね、
はい、
そんなに続いてるんですね。
60年ですからね。
すごいですよね。
それはもうなんつっても60年ですよ。
やっぱりその女子独特 の, そのキラキラしたこう宝石箱をいっぱいこういろんな宝物詰まったみたいな、そういう雰囲気がずっと続いてるっていうことですよね、
うん、
きっと。
そうだね、
芸能雑誌ですからね、
はい、こんにちは。あ、おはようございます。
おはようございます
。おはようございます。魚常の柏井社長と伊藤さんではありませんか。またカップルでどうしましょう。はい、まあまあ、いろんなだからね、A としてね、まあのんちゃんもそうなんだけど、はいはい、これ俺ほらメールでのお誘いにも書いてるように、これも楽しみなんですよ、
うん、
要するに親戚に会ったりとか、
な
んかこう、1年ぶりにあの時にお目にかかって以来でしたねみたいな懐かしい顔ぶれにお目にかかったりとか、
うん、
だってそうすると、サマーマンで元気でやってるのかなとか、またそちらのご様子も お伺いし知ることもできるじゃないですか。
そうですよね。
そこがやっぱり嬉しかったりありがたかったりなんだなっていう風な部分なんですよね、だからエイズさんも、
はい、
まあ、ここにいて座っていただくと、
はい、
もう早速ツイートの嵐だったりするんじゃないですか。
さっきね、一回ね、僕の友達がね、今日ブース出してるんですよ、
あ、ブースを出しておいてなの、
はい、
何をやってるの。
今日なんかね、ドリンクを売ってるらしいんですけど、
ドリンク、それは、ちゃんと売れるドリンクですか。
いや、売れますよ、それは。
で、売ってもいいドリンクですね。
でさっきツイッターで、うん、
あ、こんにちは、どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
またおいでになってください。ありがとうございました。もう来ないよみたいな。
あの学大 FM さんのブースを見に行ったけど、うんうん、まだエイト君いないって書きたかったんですけど、
うんうん、
あの学大 FM のブーイングって間違えて書いてあって、はい、なんでブーイングって思ってしたら、あ、すいません間違えましたって書いてましたね。ここにもうそういう
もうツイート出てるわけですね。
はい、来てるんですね。どんどん
ツイートといえば俺謝っとかなきゃ。のんちゃんさ、
はい、
昨日ここに来ちゃうと俺ツイートできなくなっちゃうんで、はい、それでなくても大体ツイートできない人なんだから。それがね、エイトさんが今日来てくれるっていうんで、
ええ、
ツイートをさせていただいた昨日の段階 で、
あ、そうなんです
ね、で16日、
はい、
16日目黒さんま祭りに、エイトさんが来てくれるんで、はい、皆さん、まあ、にぎにぎしくお出かけになってくださいみたいなこと言ったのはいいんだけども、書いたのはいいんだけど、
はい、
毎週放送は火曜日じゃん。
そうですね。
だから何を勘違いしたのか、はい、16日の火曜日って書いちゃって、
はい、
で早速エイトさんにリツイートしてもらって、
はい、
まあ、正確には16日日曜ですけどね笑いみたいな。
もう即平成しました。
素早いです。
はい、ありがとうございます。
いやいやいや、
そういう意味で言うと、まあ、ちょっと時事ネタから離れますけど、
はい、
まあまあ、エイトさんも含めて、のんちゃんどうですか、ツイートとか今その
フェイスブック、
ミキシー、いろいろその新しいツールといいましょうか、コンテンツ、まあ、ツールだよね、出てきて、
はい、
いろんな形でこうちょっとイベントなんかももうだいぶ違ってきた、様相が違ってきちゃってる部分もあるんです。いい意味でも悪い意味でも。
そうですね。
はい、そんなのはどんな印象をお持ちですか。
いや、私はすごくいいなと思いますね。直接対面じゃなくてもコミュニケーションのツールが増えてるので、同じ仲間が集まりやすいですし、
はい、
すぐのリアルタイムの情報発信できるので、
うん、
そのサンママンさんが間違えて火曜日って書いちゃったのも、
おお、そうだそうだ、
はい、それはいやいや違います、日曜日ですっていう風に、
ね、
はい、
ありがたいなっていう思うんですけどね、
うん、
まあ、例えばエイトさんなんかどんな感じですか。もう本当に最大限というか、
はい、
いい感じで、ツイッターですか、
はい、
大いに利用しておいでのご様子なんですけども、どんなメリットとかがありますか。
やっぱですね、
う
ん、
もう情報交換の速報的な感じですよね。
やっぱそうですね、情報は、まあ、ニュースにしても入ってくるのはすごく早いですよね、
はい、はいはいはい、
それでですね、例えばその まあ、僕がここにいて楽しいよみたいなことを書くと、はい、みんなやっぱね来るんですよね。じゃあ行こうかなみたいな感じで。
あ、そんな風に
して。そんなのもあるんで。
リアルに。
はい。
はあ。
なんで変な話、ライブの告知なんかにもすごい使えますしね。すごいいいと思いますよ、そういう部分では。は
あ、はあ、なるほど。はい。あ、そうだそう。ライブといえば、のんちゃんにはまだね、下町もんじゃ焼きらくらくの代表取締役としかご紹介しなかったですけど、正式にちょっとそういうエンターテインメントとしてご紹介したのは、彼は DJ もやっておいたんですよ。
あ、そうなんですか。
そうなんですよ、はい。
その辺ちょっと A さんの方から、まあ、のんちゃんに向けてでもいいですし、
はい、
目黒こちらのお集まりの皆さん向けて、
はい、
ちょっと自分のそのパフォーマンスとかエンターテインメント的なことをご紹介いただいてもいいですか。
はい、
はい。
もともとは自分で曲作ってこう一応発信したんですよ。ただちょっとお店が始まっちゃってね、なかなか忙しくなって、それでやっぱでもそういうつながりは欲しいなと思って、まあその DJ させてもらったりとかですね、やらせてもらって音楽活動、まあちっちゃいながらにもやってるんですよ。でまあ週 1,2 ぐらいでいろいろやらせてもらってて、まあそれとは別にちょっとデザインとかもやらせてもらったりとか、はい、まあいろいろと興味がある、はい、ことをやらせてもらってますね。
ね、そういった意味で言うと、はい、A さんに聞きたかったんだけど、
はい、
まあ、それはご存知かどうか分かんないんだけど、彼はこの前ほら言ってもその、まあ、あんま気にしてはいないみたいなんだけど、まあ、僕の中ではあんまり偽タレント的なそういうお付き合いというよりも、まあ、彼個人とのお付き合いを大事にさせていただきたいと思ってるのね。で、親さんは親さんじゃないだって言っても、それで親さんは僕らからするともう本当に大先輩で、もう天井人、運上人みたいな人なんで、そことはもう別に先輩後輩だったりとか、もうそういう先達の方ということなんだけど、何を言いたいかというと、ただここと親父さんとの関係っていうのはもう血縁だから切っても切れないよね。
まあ、そうですね。
どうしたって、
はい、
だからただ周囲はそこをとにかく言うじゃん、そういうことを。やっぱりせがれだからとか、ね、うん、でもせがれ悪いことすればまた親父の方に行くわけだし、まあ、したのか悪いのかそれは、まあ、まだニュースになってないから大丈夫なんだと思うけど
そこ判断
ですよ、そこみたいな。だけど何を言いたいかというと、さっきのデザイン話じゃないけど、彼はそういうデザインとかアートがお得意なんですよ。それでね、親父さんがそのアートをお得意だったりとか勉強してたっていうのはあまりご承知じゃない方少ないんだよね、A さん。
そうですね、あまりそんなに皆さんやっぱ知らないんですけど、
うん、
学校の美大の方行ってたりして結構デザインができるんですよね、うん、やっぱり、はい。
で何を申し上げたいかというと、僕は最近それ彼のお父さんが書いてる詩的フォーク大全集っていうのをちょっとここのとこまた久しぶりに昔何十年前に買った本をまた読み返したんですよ。そしたらそこに例えば岡林信也さんだとか、
うん、
渡り、なんだ、師匠の高田渡氏だとか、
はい、
高橋智也氏だとか、
はい、
まあ、その項目ですよね、うん、ページのそのタイトルごとに似顔絵が書いてあるんですよ、
はい、
あれまさかお姉さん書いてるのかね。
あれはどうなんですかね。
あれもし書いてたとしたらすげえ達者だなと思って。
確かにそうっすね、そこ僕確かにそれは気が、
今度ちょっと何気に聞いといてもらえると嬉しいな。
聞いときます、聞いときます。
っていうのはね、のんちゃんね、
はい、
なぎら先生の最大のヒット曲と言ってもいいと思うんだけど、まあ残念ながらイミジクも悲惨な戦いという曲が放送禁止になっという浮き目にあってしまったんですけど、時代がそうさせたみたいなところがあって、
はい、
そのジャケットがやっぱりなかなかコミカルで、そういうちょっとこうなんていうのかな、エキゾチックというのかな、こう非常にこう、まじモード的なお相撲さんの絵が描いてあるんですよ。それもなぎら先生の作品なのよ。
そうですね、あれは、はい、
ジャケットが、まあ、なかなかユニークで、だとしたら詩的フォーク大全の本に書いてあるデッサンの絵も、
まあ、ありえなくはないですよね、
うん、だとしたら相当な腕前だなと思って、
うん、ですね、ちょうどね6年ぐらい前かな、
はいはい、
うちの父がね裏技っていう、
はい、
演歌のカバーアルバム出したんですよ、
はい、はあはあ、
それのねジャケットはね僕作らせてもらったんですよね。
へえー、はい、そうなんだ、
はい、
はあはあはあ、だからそういうのの DNA を受け継いでおいでの方だから、別にそれはもうベンチャーでも何でもなくて、それはそうなるよね、それだけの才能のある、
もう土壌が
うん、でね、もう一個踏み込んで申し上げると、その本で僕は改めてまたさらに、それが情報を新たにしたんだけど、彼の親父さんがそうじゃん大体、うん、そういうデザインとかイラストみたいなね、うん、美大でだったりとか、おじいさんが銀座で宝石箱のジュエリーのデザイン職人だったんだ。
そうなんですか。
そうなんですよ、はい、
じゃあもうそっちの家が本当にずっと続いてるんですね。
家系でそうなのよね、うん、
なんですかねやっぱり。でもね、一番継がれてるのは酒の強さなんですよね、やっぱり。
そっちかい。
そこなんですよね。
あ、そうなの。おじいちゃんもそうだったの。
はい、
おじいちゃんも。
じいちゃんも飲んでましたね。
ああ、はい、そうか。まあまあ、だからそこでね、誰が一番最初に、それを全うして、殉職するかみたいな。酒で死んだら本望よみたいな。ね、まあまあ冗談さておいて、さあ、ゲイツさん的には気になったニュース項目っていうと、どういうことになりましょうか。
僕ね、去年かな、もう年末までですね、
はい、
まあ、うちのお店 の、 その下町もんじゃ焼きだけだけで働いてもらったスタッフの子が、
はいはいはい、
一人ね、沖縄なんですよ出身が、
はいはい、
でね、ちょうど沖縄に帰るってことで、
はい、
去年帰られたんですよね。
ほうほう。
そんでね、もうその子ね、台風がね大嫌いで。
何が大嫌いだ。
台風
ね。
で今回これ来てるじゃないですか。
はいはい、来てますよ。
もうね、毎日電話とかメール来るんですよ。怖い怖いと。
怖い怖いって、
はい、
沖縄の県民が。
そうなんです。
台風怖いって。
それをねずっと言われてるとね、やっぱこのニュースが頭に入ってきちゃいますよね、どうしても。
だってまた前代未聞っていうぐらいの大きな台風が来てるらしいですよ、
ね、はい、そうなんですよね、
うんうんうん、
そう、それですごい連絡あるんでね、ちょっとね、ここにね、今日は僕ね、目がいっちゃいましたね。
はあ、そうですか。
はい、
A さん自身はどうですか、台風なんかの影響とかそういうのは。
あ、僕はないですね。
昔は地震、雷、火事、親父なんて言いましたけど。
うちね、あれなんですよ、台風とか雷が来ると、うん、こうアドレナリンが出る家系なんですよ、
う
ん、
だから
台風の日になると、うん、父も俺も傘なしで飲み行ったりするんですよね、
はいはい、
そういう家系なんで、
も
う大好きですね。
あ、そうなんだ、
はい、
俺も言っても、もう伊勢湾台風の昭和34年生まれだから、
はい、
その年に生まれてるんでね、
はい、
台風とか来たら燃えるタイプなんで。
燃えますよね。
燃える。
そうなんですよ、燃えちゃう。
むしろね、こう情緒不安定になって、はい、飛び出して行きたくなったりとか。
あります。
あの公園なんかでね、ガーッとあの雨がこう蓮にね、
はい、
もう横殴りの雨が吹いたりとか、あのもみの木みたいなのがブワーッと揺れてるじゃん、
はい、
あの中でね、ダダッダダズブルネになって立っていたいの。
そう、そういうことなんですよね。僕もそうなんですよ。すごい楽しいんですよ。で、傘なんか壊れようもんならすごい楽しいんですよ。よ
くないね。
よくないですよね。
俺よ、本当にます。俺エイトさんとさ、何回か非常にこう、はい、タイトルオーク的な飲み方してきた。そこまで台風の日だけ会って飲むの予想ね。
やばしょ、多分危ないですよ。
相当やばいね、
やばい。
ダブルトリブルでやばいからね、これ。二人ともだって抑揚しちゃってるわけだから。
だからダメですね。
テンション上がってんだからね。
台風の日だけはやめましょう。
もうギャングモードっていうより、これマフィアモードに入ったみたいな。
あんま変わんないけど。
あ、そうかな。まあまあそんなこんなで、
はい、
まあちょっとこう台風等々のニュースが気になったところではございますけども、さあ、そしたらですね、CM を挟んで、のんちゃんにね、今日はエイズさん。
はい、
仙台から来てもらってるんですよ。
そうなんですね、
はい、で 彼女はもともと学大 FM のサブパーソナリティを何年も務めてくださいましてて、
はい、
くださいましてて、俺ももう暑さで何言ってたかよく分からなくなってきましたけど、くださってて、
はい、
で、まあ今東北の方はほら被災されて、
まあそうですね、
ご自身が、ありがとんっていう豚の銘柄を、
はい、
ブランドブランディングされたものをその、
はい、
販売の、はい、まあ、広報担当みたいなことをやっておいてなんですけども。
あ、そうなんですね。
その農場のお嬢さんなんですよ。
あ、なるほどですね。
だから彼女もそんな感じで、もう、まあ、若くて言ってもね、可愛らしいお嬢さんが、
はい、
豚のその飼育をやっておいてたっていうんで、
はい、
テレビとかいっぱい出ておいてたんですよ。
多分そのありがとんって、
うん、
見ましたよテレビで。
見たことあるでしょ、
はい、
そうなんです、
はい、
彼女から。
あ、そうなんですね。
彼女のお父さんお母さんが豚ってわけじゃないですよ。こんな可愛い子豚ちゃん、お尻の尻尾がくるくると回ってとかそういうこともなくて。
そんなの分かりますわ、説明じゃないですよ、びっくりした。
私も見たことないんで分かんないんですけど。見たことなくてもないから。
まあ、もちろんですよね。
何を言いたいかというと、
はい、
まあ、そんなのんちゃんに、
はい、
その今のほら結局言ってもまだ1年半でしょ
う。そうなんですよね、
はい、被災してから、はい、A さんとか影響なかったんだっけ。
うちはですね、大丈夫です。
大丈夫だったのね、はい、だからそんな状況を踏まえつつ、
はい、
いろんなその震災後 の、 その仙台の東北の状況をちょっと伺ってみたりとか、
はい、
でまたそれを受けてエイトさんにはもうこれはちょっと逆に伺いたいんですけど、
うん、
まあのんちゃんには冒頭で申し上げたんですけど、都会に住んでると、
はい、
どんどんとそういうのはこう希薄になりがちじゃないですか。
あ、まあ、そうですね、離れてますからどうしても、
うん、で中にはもうちょっと1年半経ってもう東北大震災もいいんじゃないのとか、うん、もう復興もだいぶ済んだんだろうし、うん、支援とかボランティアももういいんじゃないのみたいな風に思っておいての風潮もなきにしもあらず、
あ、まあ、多少は皆さんそういう風な部分もあるんですかね、
うん、だとすると、うん、それに対してやっぱり目黒は特にほら仙台とのつながりが、
ね、うん、ありますからね、
非常にこうご縁が深いということと、
はい、
あの未だにこういうさんま祭り的なお付き合いでつながっているということもあるので、
うん、
まあ、東京にいるエイトさんのこう視点というか立場から、
はいはい、
またいろんな形でそういう、こう、アイディアなりまたその思いというかな、
うん、
今後どうしていったらいいのかみたいなそのサジェスチョン、オピニオン、
うん、
そんなものをお聞かせいただけたらと思うんですけども、お願いできましょうか。
もちろんです、はい
はい、それでは、まあ、またちょっとねビールも新しいの買えなきゃいけないでしょうし、はい、まあまあ、じゃあ CM で、聞いていただいて、のんちゃんその後にまたいろいろお伺いさせてください、
はい、
じゃあ CM でこちら、ガケフそれぞれの女性サブパーソナリティによる新コーナーのお時間ではありますけどもね、本日は朝日ほどから申し上げておりますように、のんちゃんにね、座をありがとう、のんちゃんにお越しになっていただいているということで、のんちゃんの方から何度も申し上げておりますように、目黒区とは非常にご縁が深いですね、つながりがあります、仙台は宮城県あるいは東北全域のですね、震災後の状況ですね、1年半経ったわけですけども、はい、こんにちは。そんな風なことをいろいろとまたレポートあるいは個人としても感じたままね、こんにちは、ね、そういう風にして、お話を伺いたいと思います。それではのんちゃんお願いします。
はい、ですね、震災からちょうど先日1年半が経ちました。本当にあっという間だったんですが、やっぱり私もその宮城とこちら関東圏を行ったり来たりしている中で、すごくいろんなことを見たり感じたりをしています。まあ、一個人 の見方とか
も、ちょっとこれマイクもうちょっと近づけてもらっていいですかね。
はい、大丈夫ですかね。
はい、どうぞ。
まあ、一個人の見方っていうのももちろんあるんですが、
はい、
やっぱりすごくそのよくつながっている 方と、
はい、
まあ、つながりがない方と その意識の差っていうのがすごく大きく出てるなっていう風に感じています。テレビなんか見ていても、はい、やっぱ震災特集節目節目でやってくださってますが、うん、常にその被災地とつながってない方がああいうのを見ると、うん、非常に心が逆にすごく痛くなっちゃったっていう方も多いですし、
うん、
報道のその仕方ももちろんいろいろ発信してってもらいたいんですが、
うん、
まあ、成功パターンと言っていいのかあれですが、うんうん、そういう華々しいところだけを放送されてしまうと、逆にまだまだこれからっていう方の方が多い状況ですので、非常に誤解が生まれない方ようにいつも見ているんですが、
うん、
結局やっぱりこういう震災って本当に大きいことでしたが、
はい、
一人一人の方同士がそのいかにつながっているかっていうところがすごく大事だと思うんですね、
うん、はい、
例えばうちの場合は歌を通して今までいろんな方との付き合いがありましたけど、
うん、
震災後一番に声かけてくださったのはそういう個人的なつながりが強い方たちばかりだったんですよ。
ほうほう。
でその次にその行政とか、
はいはいはいはい、
そういうところが出てくるので、
はい、
でやっぱりその いいこともあれば悪いこともまだまだたくさん起きてますので、うん、そういう時にその心の支えになってくださる方が、うん、いるかいないかっていうところが、はいはい、一番その復興の大事なところになってくると思います、
うん、なるほどね。A さんね、話中だけど、はい、私なんかこれはね、まあなるほどそういうことってあるのかなとか、はい、そういう今ののんちゃんの話がリアルに伝わってきた例と言いますのがね、
はい、
彼女のところのその、まあ、豚の農場ですよ、うん、それがそのほとんど全壊しちゃったわけですよね。
あ、
そんな中で、まあ、彼女たちも自分の命かながらと逃げ出すみたいなことで、はい、まあ、申し上げちゃなんですけども、まあ、人の命の方が大事なんで、
はい、
豚さん構ってる暇もないわけですよ。
まあ、そうなっちゃいます
よね。はい、でその後にどうなったかっていうんで、やっぱりほら豚ちゃんのことも心配になりますから、うん、様子を見に行きますわね、
はい、
そしたらやっぱり、まあ、案の定残念ながらみんな、まあ、そのだそういうこう、悲惨な状況になってたりするんですが、
うん、
なんとそのさっきの人と人とのつながりがいかに大事かという部分で言うと、
はい、
まあ種豚というんですかね、これ表現おかしいかも分かりませんけど、元になるような豚を近所の方が守っててくれて、餌を与えて育ててくださったんですよ。彼女たちが面倒見れない間も。あ、
なるほどですね。へえ、ね、
やっぱり父がちょうどその時農場にいたんですが、
はい、
本当に紙一重で助かりまして、うん、でその後数日後に連絡が取れて、で豚たちはどうなったかっていうのを聞いた時に、もうあの辺り一帯はその生き物が住めるような、まあ、生きていけるような状態ではないっていうことで、もう豚のことは一切考えるなっていうことで、うん、とにかく自分たちができる、周りの方たちにできることを今やっていこうっていうことで、うん、やっていたんですが、その1週間先、2週間くらいですかね、まあ、1週間過ぎたあたりからちらほらとその豚を保護しているから取りに来てくれっていうような連絡が、
はい、
はい、遠くはもう2キロくらい先の方からも連絡いただきまして、
そうなんですね、
はい、で、まあ、うちの兄と、まあ、あの時はもうガソリンも全くない状況続いてましたから、1日、はい、もう10時間以上並んでもちょっとしか手に入らないような、
うん、
なのでいろいろ今までお世話になった餌会社の方ですとか、うん、加工場の方ですとか、みんなでその車を出し合ってで捕獲をしていったような状況ですね、うん、ただ一番本当の部分はですね、はい、もちろんその生きてるものは生かしとかないといけないと思って面倒見ててくれたとか、そういういろんな、はい、
まあ、ヒューマンの、本当のヒューマンの部分ね、
はい、温かい気持ちたくさんいただいたんですが、
うん、
行政の方からですね、あの当時はそういう大型の動物が被災直後にうろうろしていると、うん、生きていると人に何か起きたりとか、うんうん、衛生面の問題もありますし、引き取れないようだったら処分をするっていうような、
そうなんですね、
通達が出てまして、
はい、
でなので私たちとしてはいろんなその方々にも、
うん、
ご迷惑をかけちゃいけないっていうそういう思いと、
うん、
もうすごく複雑なんですけどね、そういうような状況も2つありまして、で最終的に2000頭いた豚が全部被災して、で90頭くらい、
はい、
残った豚がいましたので、
うん、
今それを元に少しずつですけど復興に向けてやっているところになります。
そうなんですね。
どうですか、そういうのをお聞きになって産地区には
やっぱどうしてもさっきの話じゃないですけど、震災のその方とやっぱこちらでは全然やっぱ僕には見えない部分がいっぱいあるじゃないですか、
うん、
それで、まあ、お店やってるとやはりそっちの被災された方が地元の方とかもお店に来てもらったりして話を聞くんですよ。そうするとやっぱ自分が想像できないようなことがみんな起きてて、それでやっぱりなんかどうしてもねそういうの聞くとやっぱそれは人と人のつながりじゃないですけど、知り合いの知り合いだったり友達だったりするんで、なんか力になりたいなっていうのはやっぱりどうしても出てくるんですよ。ただその 何をするのが一番力になるのかっていう、
それがどこの力の入れ加減も分からなかったりするってこともあるわね。かえってほら変な話、ボランティアで行ったはいいけど泊まるところがなくて、ご迷惑かけちゃったりとか、なんかそういうとんちんかんな応援の仕方をする人もいたりするから、でも気持ちは確かに、嬉しかったりありがたかったりするっていうこともあるんで、そこら辺の伝わり方とか、あの参加の仕方っていうのは今エイトさんが言われたみたいに、なかなかちょっとこう難しい部分もありますもんね。
そうなんですよね。
どこに力を入れていいのかみたいなね。
そうなんですよ。でね、なんかね、僕の知り合いなんかは、子供児童関係の仕事をしてる人とかが多いんですね。そういう方たちはなんかもう復興の意味も込めて向こうに公園を作るっていうことで向こうにキャンプしに行ったりとか、そういうので頑張ったりはしてて、それはそれで素敵だなと思って、向こうの子供たちに遊び場をっていうことでやってるらしいんですよ。はい、そういうのはすごい話聞いてて頑張ってるなって思いますね。
やっぱりそのご自身 その得意分野、あと特にその楽しくできるところがあれば、なおさらいいですね。なんかそういう力の入れ方っていう視点 で、ね、やっぱり支援というよりも本当コミュニケーションの延長線上ですからというか、もう一緒ですから、そういうところは普通に関わってくださると一番励まされますね。よく私の方でもそのボランティアの方とかお話聞いたりももちろんするんですけど、自分ができることなんて本当に何もなくって、それがかえってストレスだとか聞くんですが、そうじゃなくって本当にとにかく一対一 その関係が築かれていくとか、あとそういうこうなんというか温かい気持ちを届けようとしてくださってるっていうところだけでももう本当にありがたくって、できることが今すぐなければそれがもう1年後先とか2年後先でも全然いいと思います。逆にそのあたりでまたその関わってくださるっていうことが励みにもなってきますから。
ただ状況としてですね、具体的に今どんな感じなんですかっていうのは言っても、僕の友達とかも行かれた方はおいでで、私はまあ申し訳ないけど伺ったことがないので、大きなことは言えないんですが、まだやっぱりね、瓦礫全然片付いてないとか片付いてないよとか、
ね、
まあ、国分町とかね、界隈はやっぱりこう繁華なところは、もうその逆に復興バブルで賑わってたりとか、まあ、エイトさんの好きなネオン街もそこはそこは、いや、そこはちょっと、ちょっと振っとかないとね。
ありがとうございます、ありがとうございます。
いや、エイさんそうらしいんですよ結構。だって仙台のね、国分町あたりはもう、本当に大歓楽街で、はい、もう男の人だよ天国みたいなとこだけど、確かにね、それはもう一大復興遂げてるみたいなとこあるんだけど、実ちょっと離れるとね、さてどうなのみたいなことをよく聞くんですよ。
差が激しいです、本当に。
あ、そうなんですね。
もう一部ですね、そういうふうにこう湧いていられるような場所っていうのは、やっぱりその外から来られる方が、集まる場所っていうのは、割とその情報発信もされますし、華々しい感じで、取り上げられたりするんですが、やっぱそうじゃないですから、地域一体、特に沿岸部の方は全体 の、 その地域にかかってきてるので、そうするとそこで発信できる方も、その組織も十分じゃないんですよね、まだまだ。
で駅だってほら西口と東口でなんかすごいこけちゃったものと倒れちゃったものと、そうじゃなかった側とかっていろいろやっぱあったりするんですか。崩壊の度合いが違ったりとかって、ね、さっき言ったみたいに
ね、 ね、はい、ちょっとした本当に、高台があったから大丈夫だったとか、あと高速道路ですね、今回の場合はその高速道路があったおかげで、まあ、おかげで、まあ、どっちなんだろうな、なんかあったことで、その手前までは大変な状態だったけども、それの、奥の方は、津波被害免れたっていう。うち の、 働いていたその従業員の方も、実はその高速道路のところに上がって、そこで止まって、なんとか命が助かったっていうような、状況で。
でも、エイさん考えてみてよ。一晩それこそ、ね、電信柱みたいなところにぶら下がってゴーゴーと行く、その津波の波が引いていくまで、
ね、
しがみついてさ、一睡もできない状況っていうのはもう まさにそれはもう生きた心地しないっていうか、地獄絵図みたいなことだよ ね、
よね。やっぱり何人かそういう、ね、そういう時に、変な話、ちゃんとね、生存した人の話とかも友達とかで聞くんですけど、本当に話で聞いても、もうおよそね、自分の中には想像できない世界なんで、
そういうのまた語り継いでるみたいなのも必要だろうしね。 で実際にのんちゃん、はい、今のその状況の中で、要するにその被災した当時はそれこそ水、食料、はい、あとお手洗い、はい、でその、まあ、そういったこうライフライン的なことだ、が必要だったらしいけども、はい、まあ、燃料ですよね、ですよね、それからまあ通信、
はい、
徐々にそういうのは整備されてくるようになると今度は電車とか流通ですよね、バスとかそのせ、あの道路、で今は何みたいなことってやっぱあったりするんですか。
今はやっぱ経済的な循環が大事ですね。あと雇用とか。そうですね、雇用もですが、もちろん、はい、そこから生まれるものが今すごく重要ですね。
あ、なるほどね。どうですかエイトさん、楽々、はい、仙台店、
楽々仙台店ですか。
うん、ね、雇用促進のために
でも、ね、本当にチャンスがあればね、うん、全然ね、
そ目がマジで結構
行きたいんですけどね、なかなかね今ちょっと本当に難しい時期なんですよね、僕も僕で
いろんな意味でね、そこはだって行く以上はふんどしめて行かなきゃいけないし、
そうですよね、もちろん
自分、あ、どうもありがとうございます、
ありがとうございます、
お名前だけでも伺っておいてよろしいですか、吉田さんお名前伺って、吉田さんお名前伺って、
岡本さん、
岡本さんどうもありがとうございます、
ありがとうございます、
ね、え目黒さんも基金いただきまして本当にありがたいんですけども、はいはい、
割ともう自分のいるその生活の中で何か始めるっていうのが一番いいと思いますよ、何か大きなことをしようとかじゃなくて、もう本当ちょっとしたところで全然いいんだと思います、それがその個人と個人がつながるというところになると思いますし、
なるほどですね、
あとはでもどうだろう、その自分の中で気になること、まあ、これはちょっとお伝えしておきたいみたいなことってありますか。
そうですね、今市民ファンド、その震災の復興の過程で、
はい、
すごくいろいろ出てきてますが、
はいはいはい、
そのうちの、 その、まあ、ありがとうの場合も、うん、直接その生産者と消費者がつながるっていうところ、まあ、これは今までもやってきたところなんですが、市民ファンドっていう形で先行予約で一口、二口っていうふうに募集をさせていただいて、
はいはいはい、
で、まあ、すぐのお届けっていうのはやっぱり難しいんですが、
は
あ
は
あ、その分その育つ過程とか、うん、その復興の状況とか、うん、まあ、大変なのは本当に、
ありがとうね、ありがとう、はい、ありがとうね、僕お名前は、
名前は
田中祐介くん、
祐介
くんとこちらの弟くん、はい、弟くんはなんていうのえ、
3万万見て喜んでます、
はい、ありがとうね
ありがとう、
はい、もう続々と基金してくれて、のんちゃん嬉しいね、
嬉しいですね、
うん、でどこまで行ったっけ、
そうですね、そういうふうに大変なのは本当にその個人だけでもないです、その地域全体だったりとかするので、
はい、
一緒にそういった情報を得ることで、
うん、
すぐに何かっていうよりは継続してとにかくつながるツールを、うん、利用していくっていう、うん、そういう市民ファンドが注目されています、うん、で間にその例えばいろんな団体とかが入らなければ、うん、本当に直接のやり取りが、うん、直でその被災した事業主の、
ね、
力に、はい、なるので、
う
ん、で一番それの嬉しいところはその個人の出資の額っていう部分に焦点当てるとそんなにこう大きなものではもちろんないんですよね、うん、もちろんそれでいいんですが、
はい、
でもそれよりもその継続したつながりがずっとその生まれていく、そこがまず基本で大事にしていくべきところなんじゃないかなっていうふうには思いますね、その答えようって気持ちももちろんさっきエイチさんおっしゃってましたけど、はい、やっぱりコミュニケーションとか交流が生まれると、うん、そこでだったらどういう形がいいかなとかお互いにこう引き出される部分がすごくあるので、
うん、
そうすると新しい形がどんどんできてきてるなって、
うん、
見えなかったものも見えてきますし、
うん、
商売に関したらその商売の基本、うん、そのお客様にとって安心できるものを出そうとか、
うん、
安心できる情報をまず公開していこうとか、お客様にとってもどういうものが食べたいかだけではなくて、この食材の裏側にはどういうつながりがあったのかとか、だからこの豚、まあ、うちの場合は豚ですけど、この豚だったらとかこの野菜だったらこういう調理法をやるともっと美味しいものともっと消費者に響くものができるとか、
そこは話中だけど、はい、A さんのところもほらやっぱ食品っていうかね、
はい、
飲食ってやっておいでなわけだから、
はい、
共通する何かってやっぱり得られたりとか、なんていうんですか、その情報交換みたいなものが有意義だったりすることってあるんじゃないですか。
やっぱそうですよね、せっかく食材使うんだったらお客様に一番おいしい状態で出したいんで、うん、
はい、
そういうのはね、こうした方がいいんじゃないなんて僕もやっぱ言われるとすごい勉強になりますしね、うん、
はあはあ、
はい、いやそれこそやっぱりつながりなのかなって思いますね。
それとね、A さんね、このんちゃんはね、やはり自分のとこで豚を飼っておいでだっていうこともあって、
はい、
食育っていうんですか、
はい、
それを本当に専門にやっておいで、自分でね、あの講師であちらこちら招かれて、そういう、こう食育についての講演をなさったりすることもあるんですよ。
あ、そうなんですね、
うん、
へえ。
その辺はどうですか、のんちゃん、今活動だったりとか。
そうですね、今、まあ、そんなに多く活動してるわけではもちろんないんですけど、
うん、
やっぱりそのとにかく、まあ、大変なのは本当うちだけじゃないので、うん、その食の基本みたいなのを、うん、あの見直したりその気づいたりするのにはすごくいい時期ですので、
は
あ
は
あ
は
あ、あのそれはその消費者にとっても生産者にとっても同じように思いますね、う
ん、なるほどね。
そういうつながりがやっぱり宝物だなって思ってますので、
はあはあはあ、まあまあだから逆にこのこちら生産者ですよね、 ありがとうのんちゃんとかはね、
はい、
まあ、消費する部分では、まあ、こちらはまあ小売店だけども、うん、A さんとも豚にはこだわりありますよね。
お店ですか。
相当いい豚使っておいてじゃないですか。
はい、それはやってます、はい、
ね、それはあれはやっぱりそのどこそこのこういう豚の品種みたいなことってやっぱあったりするんですか。三元豚とか五元豚みたいな
もあるし、うん、やっぱりちょっとあの今いいのがあるよみたいなことになった時に、うん、じゃそれをどう食べようかということで、うん、うちも限定メニューやらせてもらって出してますね、うん、はい、
ひょっとしたらもうこれひょっとしたら別にあのお知りするわけじゃないけども、
はい、
このネットワークの中で例えばのんちゃんとこのありがとうのね豚をそのエイズさんのところで使っていただくみたいなことがあるんであれば、
本当にそういうことだったら、ね、全然僕もその手助けになりますんで、
ね、
はい、それは全然やりたいですよね。
ただね A さんね、
はい、
これは僕は自分でそうやって振っといてこういうことを申し上げるのは本当にこう心もとないんですけども、うん、言ってもねやっぱりねそのここはものすごく手がかかったりとか衛生とか品質に気を配ってて、
うん、
するとねどうしても問題になってくるのはコストの問題。
まあもちろんそう。
やっぱコスト高になってくるんですよね。
うん、
だからこっちはほら小売店だから出す方はやっぱ安く提供したいじゃないですか。
うん、
そことのそのあれでせっかくいいものだ お出ししたりとか、
うん、
いいお話なのに、
うん、
あこんにちは、なかなかそういうものが実現しないとか、
うんうん、
そういうこう店に出したいんだけど出してあげられないみたいなの、
うん、
ことの話を聞くことがあるんですよ。
あ、なるほどなるほど。
その辺はどうやって克服していったらいいんだろう。
でも今言ったみたいに、
うん、
その人と人とのつながりってあるじゃないですか、
はいはいはい、
例えば僕が全然知らない人にそういう話があるんだよねって聞いても、
うん、
あまり心が動かないかもしれないですよ。ただ今こうやってちゃんと、ね、面相向かって話して、
はいはいはい、
そうなんですねってなった時にこう通じるというか響くものがあるじゃないですか、
はいはいはい、
そうなるとじゃあ僕も少ないながらに、
うん、
それちょっとねコストはかかるかもしれないけど、はい、力になるんだったらっていう。
嬉しい、のんちゃん嬉しくない。
嬉しい。
でもそれが本当に今言われてるような人とのつながりなのかなと思うんですよね、
う
ん、
はい、
ね、そしてのんちゃんとこで売り上げ回ったらさ、
はい、
じゃあ俺のとこちょっと回してくれる違う、それじゃなくて
なんで
やらしい、
なんで
やらしいんだどうしてこう足から足から、
ね、
か
ちょっ
とかすめ取ろうとするかな、
本当に
大人の論理を持ち込むかな、
ダメですよ本当に
でもまあ本当それ冗談のんちゃん抜きして、
うん、
やはりその間になんかこうイベントだったりとかのんちゃんのそういう ありがとう祭りみたいなことで、
はい、
ちょっとそこはエースさんに目をつぶってもらってお客さんにそういうイベント性のあるときに楽しんでもらうとか、
はい、
そこはまたエースさんが本当に日頃お世話になってるんでこれは提供したいんだみたいなことでお客さんに喜んでもらってその間はちょっとまあ赤字になったりとか、
うん、
ちょっと大変な部分もあるかもしらんけどもそこでお客さんに喜んでもらってまた新たにリピートで来てもらったりとか、
うん、
シェアが広がるんだったら決してそれは無駄じゃないしできなくもないのかなと素人考えて思ったりするんだけど
さっき僕が言ったみたいに、
はい、
その復興の支援にしても、
はい、
何をしたらいいのかわからないって言ったじゃないですか、
はいはい、
でもそれが復興につながるんだったら、
うん、
それはね僕がそうやってることによってそれが、まあはい、なるんだったらなんて言うんだろう、
はいはい、
方法はわかんなくないじゃないですか、
うん、
あじゃあこれでちょっとでもね、
はい、
手助けになるんだったらって考えだったら僕は全然どんどんやった方がいいんじゃないかなっていう気持ちはありますね、
まあ、とってもいいお話が出てきたところで、はい、のんちゃんまだ何かありますか。
そうですね、生産者の方、まあ、うちの与党の場合ですけど、
はい、
そういうふうにこう言っていただくと今度はオリジナルの育て方をしようとか、
うん、
別にコストは関係なくですよ、
はいはい、
うちとしてできるそのサービス、まあ、サービスといえばそうですけど、うんはないかなっていう風に探っていけるので例えばそのお好み焼き屋さんに喜ばれる豚肉がどういうのかなっていうのを研究するとか、
うん、
単純にやっぱり生き物ですのですごく大事な豚ちゃんなので、
うん、
エイトさんの名前をつけて 一等は、はい、大事にし
はい、ありがとうございます。
そういうこともできますし、
そうですね、
はい、だって直ちゃんのことでありがとうになって、やっぱり柳楽さんの、ね、はい、A さんがやってる店でやっぱり販売されるってことになると、これだってボリューバリューというか、
はい、
ね、一躍
気持ちが入ります
ね、っていうことありますからね、はい、じゃあそんなことを踏まえてですね、はい、話の中になっちゃったかもしれませんけど、 A さんまだ時間大丈夫ですか、後半ちょっとちょっとぐらい、
あのもうがっこし言おうと思ってるんですけどね。
あ、本当ありがたい、はい、そしたらさ、
あ
の、のんちゃんのコーナー、あの A さんのコーナーってもう分けるんじゃなくて、で立場的にもほら別にあの都会とあの東北の被災地とっていう分ける、はい、そういうことじゃなくて、次のその第2部からはもう2人交えて、あの本当に総合的なこういき、あの意思交換とか情報交換みたいなことで、はい、あのコンテンツ、次のコンテンツで、ご披露させていただければと思うんです。そんなことでお付き合いいただいてもよろしいですか。
こちらこそお願いします、
はい、じゃあまあちょっとワンテンポ置いて、ちょっとこうまたビールもね、ちょっとこうガソリン入れつつ、はい、のんちゃんはちょっとおにぎりありますからお食事していただきながら、次のコーナーで、第2部でですね、そんな話をまたどんどんとさせていただければなというふうに思います。それでは一応ですね、これにて第1部終了という形にさせていただきたいと思います、ね、それでは、まあ、とりあえずエンドロールでこちら、
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。